恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ルカの16章の19から31節を拝読いたします。 Let us read Luke 16:19-31。 ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物を舐めていた。この貧しい人がついに死に、御使いたちに連れられてアブラームの懐に送られた。金持ちも死んで葬られた。そして、黄泉にいて苦しみながら目を上げると、アブラームとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げて言った。父、アブラムよ。私を憐れんでください。ラザロをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだいています。アブラムが言った。子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは、彼は慰められ、あなたは苦しみもだいている。そればかりか私たちとあなた方との間に大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、こちらから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った。父よ、ではお願いします。私の父の家へラザロを使わせてください。私には五人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。アブラムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。ここに二人の人がいました。一人は金持ち。彼は最高級の服を着て、毎日贅沢に遊んでいました。片やラザロという人、彼は金持ちの玄関先にあって食べ物を恵んでもらいながら生きていました。彼の体には出来物があり、それを犬が舐めていたというのです。この二人の私生活はあまりにも違いました。一方は贅沢三昧の毎日、欲しいものは何でも手に入る生活、片や一方は今日何を食べようかというような生活。しかし、そんな彼らにも共通することがありました。言うまでもない。それは彼らは二人とも死んだということです。このことにおいて私たちは完璧に公平です。金持ちだからといって死なないことはないし、長く生きるということもない。これまでこの地球上で生まれた人間はすべて 100% みんな死んでいったのです。そしてそれはここに集う私たちすべてのものも必ず通ることなのです。それゆえに、このことを自覚し、準備周到な方は、早々に死ぬことに備えます。 遺産の準備をします。お墓の準備をします。まさしく準備万端、死ぬ前にしておくべきことのトゥードゥーリストもすべて完了しました。しかし私たちは最も大切なことを忘れています。なんだかご存知ですか？それは自分が死んだ後のもろもろの手続きや準備のことではなくて、私たち自身が死ぬということの準備です。この二人の詩を注意深く読みますと、いろいろなことが分かってきます。金持ちは葬られたとここに書かれています。しかしそれに対してラザロは見つかりに連れられてアブラハムのもとに送られたと書いています。ここから想像できますことは、金持ちは生前の財産にふさわしい葬儀がなされて葬られたということです。しかしラザロに関してはおそらく家族の所在もわからないでしょう。誰からも葬られることなく死んだということです。もしかしたらその遺体は捨てられてしまったのかもしれません。この状況は私たちにとってとても考えさせられることです。なぜなら多くの私たちにとって葬りということは大きな関心事だからです。ずいぶん前になりますが、ラフ新報に宗教学者の島田博之氏と住職の小川英二氏の日本における葬儀についての対談が載っていました。その当時2007年まで遡りますが、日本消費者協会の調査によりますと、葬儀費用の全国平均は約230万円で、東京都内でお墓を買うだけで数百万円かかったそうです。老後の生活だけでも大変なのに、金銭的に死後の不安までもしなくてはいけない時代になってしまったとそこには記されていました。またその戒名料について触れられ、そのランクとして金額の差があることの疑問が率直に記されていました。I will explain a little bit about this to for the non-Japanese people. Non-Japanese may not know about this name, but in Buddhism,When a person dies, he or she is given a name, and the name is bought, and the price depends on the name. It costs thousands of dollars just to receive it. That's we say kaimyo. ある方が言っていたことが忘れられません。I will never forget what one person said.死ぬと与えられるというその名前が不十分であるということは、この場合それが安い名前だということです。そして安い名前を選んだ人たちは亡くなられた方に申し訳なく思うというのです。いえ、実際にはその背後には我々日本人が恐れる世間体というものがあるのです。よくよく考えてみたいと思うのですが、私たちが亡くなり葬りがなされるとき、葬儀カタログの中で高価なパッケージを選ぶことは私たちにとって大切なことなのでしょうか。骨壺のカタログの中で親戚や近所の人たちの前に出しても恥ずかしくないものを選ぶことが一番大切なのでしょうか。そう考えますならば、 この金持ちほど幸いな人はいませんし、ラザロほど惨めな人はいません。しかしこのイエス様の例えは、どうぞ覚えてください。彼らがどのように死んだか、どのように葬られたかということには、ほとんど、いや、全く関心がないようです。その代わりに、イエス様は彼らが死んだ後のことについて、詳細に話しておられるんです。驚くべきことに、イエス様は聖書の中で60もの例え話を話していますが、その中で固有名詞を使っている例えは、ここだけなのです。そうです。イエス様はここで、路上で暮らしていた男を、ラザロと呼んでいるのです。そしてそれに対して、ここに記されている金持ちは、そのまま金持ちとだけ呼ばれているんです。金持ちと貧乏人と記した方がバランスが取れているように思うのですが、イエス様はあえてこの二人の呼び名に区別をつけました。聖書の中では神様から名前を呼ばれるということは特別な意味があることとして記されています。ヨハネの10章の1節から4節、よくよくあなた方に言っておく。羊の囲いに入るのは門からではなく、他のところから乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者は羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、彼についていくのである。他の人にはついていかないで逃げ去る。その人の声を知らないからである。ヨハネ10章の14節、私は良い羊飼いであり、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。羊飼いがその羊の名を呼ぶということは、その羊が自分のものであるということ、その羊のことをよく知っているということを意味します。そして羊も羊飼いのことを知っているので、その声を聞き分け、その後をついていくということです。そこには互いの信頼があります。そしてそのことは、羊飼いである主が私たちの人生をその終わりまで導いてくださるということです。イザヤの43章1節から2節にはこう記されています。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。ここでも名を知られ、名を呼ばれるということは、私たちが名を呼んでくださる方のものであるということが書かれています。それはその名を呼ばれた者がいかなるところを通ろうとも、その名を呼んでくださる方は共にいてくださるということです。この例えでラザロが名前で呼ばれていることのこのメッセージは、 何でしょうか。それは明らかにその人がどんな生活をしているとか、どんな死に方をしてどのように葬られるかということよりも、神様から名を呼んでもらって生きるということの方がどんなに幸いなのかということです。神様から名前を呼ばれながらその生涯を歩み、その名が呼ばれながら天に凱旋する生涯、それこそが最も幸いなことなのだと、この例えは私たちに語りかけているのです。この例えを見ますと、金持ちが死んで黄泉にいて苦しみながら目を上げると、アブラムとその懐にいるラザロとが遥かに見えたと記されています。この黄泉とはギリシャ語で書かれている新約聖書ではハデスという言葉で使われており、ヘブル語で書かれている旧約聖書ではシュオルとして書かれています。この黄泉に関してはいろいろな解釈があるのですが、それは地獄と天国の中間のような場所とされています。そのところから金持ちは声を上げていったのです。父アブラムよ、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだいています。金持ちの切実な願いに対してアブラムはこう答えます。来よ、思い出すがよい、あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだいている。そればかりか、私たちとあなた方の間には大きな淵があって、ここからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。このところからわかりますことは、その黄泉で人の魂はまだ生きてるということ。そしてこの金持ちの言葉を読むなら、その場所が火炎で包まれており、指先からポタリと垂れる一滴の水でもいいから舌の上に落としてほしいと願うような場所。私たちは一滴の水でいいから舌に照らしてほしいと願うほどの渇きを経験するということはほとんどありません。金持ちはまさしくそんな極限の渇きの限界のただ中にいました。このような状況にありますならば、私たちは死んでしまった方がいいと思う。しかしこの黄泉の苦しみはそのような状況にありながら死ぬことがないということです。苦しみながら生きているということ、そのような状況にこの金持ちは置かれた。そしてその中で彼はあることを願う。そうです、彼はこう願ったのです。父をお願いします、私の父の家ラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです。ここで彼は自分の救いは諦めたのでしょう。彼は大切な家族がこんなところには来ないようにとアブラムに願った。それに対してアブラムは言います。彼らにはモーセと預言者とがある、それに聞くがよかろう。しかし金持ちは必死に食い下がります。いえいえ父アブラムよ、もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラムはそれに対して答えます。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。そうだよな。死人がもし蘇ってきて警告をすれば、確かに聞くだろうな。誰もがそう思います。 今朝かつて死なれた方がこの礼拝に出席して立ち上がって皆さんこんなところに来るべきじゃないと話したら私たちどうしますか？私たちはその出来事を今晩必ず家族に話すでしょう。友達に話すでしょう。今の時代 SNS に乗って瞬く間に世界中に伝わり、おそらく来週の日曜日、皆さんはこの礼拝に来てもパーキングを見つけることができないでしょう。この場所は人で溢れかえるに違いない。しかし皆さん、この例えには驚くべきアブラムの言葉があるのです。たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。メガテン。英語で言うなら、顎が落ちるとは、このような時に使う表現です。そんなはずはないと私たちは思います。しかし実際、聖書は、イエス様が死人を生き返らせたことを何度も記録しています。ヤイロの娘、マルコ5章に書かれています。ナインのヤモメの娘、ルカ7章に書かれている。そして、ラザロ。このラザロは、今日お話ししている例えの中のラザロとは別人で、ヨハネ11章に書かれている実在したラザロです。これら死んだ人が蘇ったことにより、確かにイエス様を信じた人たちもいました。しかし、かといって大勢の人たちがそうであったというかというと、決してそうではないのです。それどころか、ラザロが蘇った場合などは、それでも信じない人が、いな、そればかりか、もう一度彼を殺して、殺そうとした人たちもいたと聖書は記録しています。そして何を隠そう、復活といえばイエス・キリストの復活です。キリストは多くの人にその姿を表しました。しかしその復活によってキリストを信じる者が爆発的に増えたと聖書は記しておりません。あえて増えたというならば、その原因は聖霊が一人一人の上に注がれたからだと使徒行伝は記すのみです。キリストの復活が弟子たちの宣教の追い風になることはなく、そればかりかほどなくしてこのキリストを信じる者たちへの大迫害が始まっていきます。彼らはキリストの復活に触発されたというよりも、モーセと預言者の言葉、すなわち聖書の言葉とキリストの約束の言葉を信じて、それを携えて世界に出て行ったのです。かつてこんなことがありました。ヨハネ20章11から18節。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体に置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よなぜ泣いているのかと言った。マリアは彼らに言った。誰かが私の死を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかし、それがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアはその人が園の番人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのか、どうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女に、マリアよと言われた。マリアは振り返ってイエスに向かってヘブル語でラボニと言った。それは 先生という意味である。ここにはマグダラのマリアという人が出てきます。かつて七つの悪霊に取り憑かれていながらイエス様によって救われた女性です。この彼女がイエスが十字架につけられ葬られたその墓に行きますと、その墓の石は取り除かれ中は空になってたという。途方に暮れながらその墓の前で泣きながら墓を覗いてみますと、その中に二人の御使いがいたというのです。彼らと一言二言話しますと、今度は知らぬ間に後ろにイエスが立ち、女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと問うたというのです。しかし彼女はそれがイエスだと気がつかずに、もしあなたがあの方を写したのならどこへ置いたのかおっしゃってください、私がその方を引き取りますと答えました。その彼女に向かい、イエス様はマリアよと言われました。女よとマリアに呼びかけたとき、彼女はそれがイエスだと分からなかったんです。そしてその涙は止まらなかったんです。しかし彼女の名が呼ばれた瞬間、マリアはそれがイエスだと分かり、ヘブル語でラボニ、先生と答えたというのです。皆さん、マリアはイエスを見たのです。そして女よという言葉を聞いたのです。しかしそれがイエスだと分からなかったんです。しかしイエス様が彼女の名を呼んだとき、それがイエス様だと分かったんです。マリアは女と呼ばれるときにはその心の悲しみは何も変わりませんでした。彼女の悲しみは冷たい墓石の前で死んだ人を思う悲しみです。それは時代は変われど私たちが共有する思いです。しかし彼女がイエスによってその名を呼ばれたときに、墓と向き合っていた彼女は振り返ってイエスを見たのです。それは死と闇に閉ざされた世界から方向を転換して復活のイエスの声に私たちの心を向けることなのです。その時マリアはおそらく感激のあまりイエスに近づこうとしたのでしょうね。その体に触れようとしたのでしょうね。しかしイエス様は言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父のもとに登っていないのだから。ただ、私の兄弟たちのところへ行って、私は私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと、彼らに伝えなさい。マグダのマリアは弟子たちのところへ行って自分が主に、あったこと、またイエスがこれのことを自分に仰せになったことを報告した。マリアはイエス様に触れることができなかったのです。私は実際にその人に触れましたということと、その人の声を聞きましたということでは、その証言の重みが異なります。もちろん、触れたということの方が力強い証言となります。しかしイエス様はそれを許さずに、ただ私から聞いたことを伝えなさいと言いました。人間とは、皆さん、私たちが思うほどに、触れたから、見たからと言って、信じるようなものではないのです。しかし私たちがその主の御声を聞くときに、すなわち今日私たちが聖書を通して神の御心を聞くときに、神様は確かに天国について永遠の命について私たちのうちに確信を 与えてくださるんです。最後にお聞きします。あなたは神様からあなたの名を呼ばれていますか？呼ばれることを望んでいらっしゃいますか？その声は私たちがこれから向き合う幾多の試練、困難の時も私たちを必ず支えてくださることでしょう。そして死の備えもそこから始まるのだということをどうぞ忘れることがありませんように。私たちが聖書から私たちの名を呼んでくださるお方のお心を知っていくことができますように。神の言葉が私たちの生涯の土台とまた座標軸となりますように。皆さん、このことにおいて確信があるのなら、もはや恐れることはありません。私たちの名前を呼んでくださる主と共に休んじてこの人生を生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天皇お父様、今日私たちは金持ちとラザロの生涯を見てまいりました。 Heavenly Father, today we have looked at the lives of the rich man and the Lazarus. 彼らの生前の生き方は誰が見ても異なっていました。 The way they lived their lives was different for all to see. 多くの人は思ったに違いありません。金持ちは幸いであり、ラザロはなんと惨めなものだと。 Many must have thought, blessed is a rich man, and wretched is Lazarus. しかし今朝、私たちはあなたの視点は私たちのそれとは異なるということを教えてくださいました。 This morning, however, you have told us that your perspective is different from ours.私たちにとりまして、いつ、どのように死ぬのか、どのように葬られるのかということは大きな関心でありますが、あなたは私たちに、あなたによって名前を呼ばれていき、あなたの身元に行くことこそが最も大切なことなのだということを教えてくださいました。For us, when and how we die,And how we are buried of great concern. But you have taught us that the most important thing is to live and die in your presence, being called by your name. どうかそのあなたの呼びかけに従い、あなたと共にこの人生を歩んでいくことができますように。May we follow your call and live this life with you. 牧者なるあなたとひとときも離れることがないように私たちを見守りお支えください。Watch over us and sustain us so that we will never be separated from you, our shepherds, even for a moment. This prayer,We pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。